皆さんこんばんは。
まあ、
このように賛美をし、また祈ることができたことを心から感謝をいたします。それでは今晩の御言葉を共に見ていきたいと思います。今晩は新約聖書第1テサロニケ4章13節から、第1テサロニケ4章13節から再臨の希望ということについて御言葉を見ていきたいと思います。第1テサロニケ4章13節、それではまず拝読させていただきます。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れて来られるはずです。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさい。それでは初めに一言神様にお祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、今週の水曜日の集会にこのように参加することができたことを感謝いたします。ご聖霊が今晩の御言葉を祝福してください。私たちに必要なことを語ってください。そして私たちを主が望んでおられる歩みへと歩むことができるように導いてください。語るこのものをご聖霊が導いてください。ご栄光のために用いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今お読みしたところには、再臨の時主を信じる者にもたらされる祝福を知らず動揺していた人たちに対する励ましが書かれています。テサロニケのある人たちは再臨を待ち望んでいましたけれど、仲間の死を見て彼らが滅んでしまったと思っておりました。しかし主を信じる者は死に勝利し、死から救われたものであります。主を信じる者の希望は主の復活と主の再臨にあります。再臨はキリストが栄光の王としてもう一度 この世に来られることで、主を信じない人には悲劇の瞬間ですけれど、主を信じる者には最高の希望であります。どうして再臨は希望と言えるんでしょうか。今日御言葉から3つのことを考えたいと思います。まずその一つは、主を信じる者は全て天に挙げられるからであります。今お読みしました4章の13節を見ていただきますと、眠っている人たちについては兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れて来られるはずですと書かれてあります。ここでパウロは、イエスに会って眠った者は連れてこられ、17節のところでは、生き残っている者は雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのですと書かれてあります。先ほど言いましたように、テサロニケのある人たちは主の再臨を心から待ち望んでいた人たちでしたけれども、主が再臨された時に生き残っている人は天に挙げられても、主が再臨される前に死んだ人は滅んでしまったのではないかと思っていました。しかしそれは彼らの大きな間違いでありました。主は主を信じる者全てを迎えに来られます。今生きていようと、再臨の時にもう先に死んでしまった人であろうと、主イエスキリストの死とよみがえりを信じ、そして主の来られることを待ち望んでいる人のために、主はもう一度来てくださいます。神のことをされた者は皆関係なく天に引き上げられる。これが主の再臨の素晴らしいことではないでしょうか。天に上げられる順番は違います。しかし主を信じた者がこの地上に残されるということは決してありません。イエス様は2000年前、罪を負うために来てくださいました。しかし今度は主を信じた者のために来てくださいます。一箇所聖書を開けたいと思います。ヘブル人の手紙の9章の28節です。ヘブル人の手紙9章28節にこのように書かれております。28節、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。天国では主と顔と顔を合わせる素晴らしい対面が起こります。主を信じて先に亡くなった人たちとの感動の再会があります。天ではキリストの裁きの座で主からの素晴らしい報いが与えられます。それだけでなく、この地上で味わっている全ての苦しみから解放される時が待ってます。 聖書をよく見ると、あの景挙と呼ばれる主を信じる人が天に引き上げられた後、この地上には非常に困難な時代が始まると書かれていますね。7年間の患難時代がこの地上で起こると書かれていますね。しかし感謝します。主を信じている者はそのような患難時代からその前に天に引き上げられて、そこからもう守られる祝福に預かることができるんですね。再臨の希望、それは主を信じる者は全て天に上げられるからであります。もう一つ、再臨が希望であるのは、主を信じる者は新しい体に変えられるからであります。新しい体に変えられるからです。第一テサロニケの4章の16節、すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえりと書かれてあります。ここでパウロはキリストにあるものはよみがえると言いました。再臨の時、主を信じる者は新しい体に変えられます。新しい体というのは今の私たちの体とは全く違った体です。それは栄光の体、朽ちない体、もうイエス・キリストがあの墓からよみがえられた時と同じ体に変えられます。アメン。そして素晴らしいことは、それは聖書によると一瞬にそのように変えられると書かれていますね。まばたきのように変えられると書かれています。第一コリントの15章の51節でパウロはこのように語っています。第一コリント15章の51節、お読みします。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのですと書かれてあります。再臨の時、私たちの救いが完成されます。魂の救いを私たちは今いただいていますけれど、体も完全に救われます。キリストがよみがえられた栄光の体が与えられ、何不自由ない、痛みもない、衰えもない、何不自由ない新しい体に変えられるんですね。私たちは日に日に体の衰えを感じる、そのような方が多いと思うんですね。何か体に不自由を感じたり、思うようにいかないな、そのように感じる方がいらっしゃるかもしれません。しかし主を信じる者には素晴らしい希望があるんですね。主が来られる時、主を待ち望んでいて主を信じた人には、一瞬にしてその時全く新しい体が与えられるからですね。イエス・キリストを信じると、主は私たちに御霊を与えてくださいました。御霊は私たちの救いの保証であられます。パウロはローマ人の手紙の8章の11節のところでこのように言っています。イエスを死者の中からよみがえらした方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらした方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって あなた方の死ぬべき体も生かしてくださいますと書いてあります。私たちに与えられている聖霊、その聖霊が私たちの死ぬべき体も生かしてくださるとパウロは言ったんですね。ですから死を信じる者にとって死は終わりじゃありません。新しい始まりなんですね。なぜなら主が迎えに来てくださる時、私たちは新しい体に変えられるからです。レーナ・マリアさんというスウェーデンのクリスチャンがいらっしゃいます。ゴスペルシンガーですね。皆さんもよくご存知と思います。彼女は両腕がないままで生まれました。しかも左足も右足の半分の長さしかない状態で生まれたんです。大きなハンディを抱えて、しかし両親から愛を注がれて、そして彼女はイエス・キリストを信じ救われる。そして彼女は私たちが羨むほどもう喜びを持って、そして生きている素晴らしい神様から与えられている賜物を用いて神様を褒めたたえている人であるんですね。しかしそのような彼女も主がもう一度来られるとき、主はレーナ・マリアさんに全く新しい体を与えてくださるんですね。私たちと同じように、私たちがいつも何気なく歩いているように彼女は歩くことができますね。また聖書の中でこの手紙を書きましたパウロ、彼も誰よりも、彼は誰よりも多く苦しんだ人でありました。しかも彼には肉体のトゲがありましたね。彼の手紙によると、彼はその肉体のトゲが何とか取り去られるようにと3度も神様に願ったことが書かれてありました。しかし彼は主が迎えに来られるときに新しい体に変えられることを心待ちにしていた人でありましたね。ピリピ人の手紙の3章の20節と21節で彼はこのように言っています。ピリピ3章の20、21、しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることのできる道からによって私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいますと言っています。アメン。神様は真実な方です。神様は愛にあふれた方でいらっしゃいます。私たちが天国に引き上げられたとき、天国には一切の差別はありません。比較されることもありません。涙もありません。涙で目がかすんでしまうこと、そのようなことは一切ありません。なぜでしょうか。主が来られるとき、主を信じる者には新しい体に変えられる。私たちはこの素晴らしい新しい体が与えられるということをもう一度覚えて感謝して、そしてそのことを期待して再臨に望みを置いて、再臨に希望を置いて歩むものでありたいと思うんですね。そして最後にもう一つ、どうして再臨は希望なんでしょうか。それは 主を信じる者は主と永遠に生きる者とされるからです。主と永遠に生きる者とされるからですね。第1テサロニケの4章の17節、このように書かれています。それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。主は主を信じる者と共に住んでくださいます。しかし聖霊によって私たちのうちに住んでくださるだけではなく、主は私たちを迎えに来てくださると天に引き上げて、そして私たちと永遠に時間を過ごしてくださいます。永遠に生きるというのはまさに主と固く結ばれること、どんなことがあっても離されることがない関係です。再臨の時私たちはその主と手と手を合わせることができます。それは一時的じゃない、永遠に過ごすものとされるんですね。イエス様は十字架にかかられる前、弟子たちにこのように言われました。ヨハネの福音書14章の3節で、イエス様は私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためですとおっしゃられました。アメン。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。イエス様は死に勝利されました。永遠に生きておられる方でいらっしゃいます。その永遠の主がいるところに私たちは引き上げられ、その永遠の主とずっと生きるものとされるんですね。アメン。主イエス・キリストとの永遠の時間、なんと素晴らしいでしょうね。黙示録読むと天国には夜はないと書かれていますね。天国には私たちのような時間はありません。時がありません。なんと素晴らしいところでしょうね。しかしそのようなところに私たちは入れられて、主といつまでも共にいるようにさせられるんですね。主を信じる者はまだこの世に残されていますけれども、そうであっても私たちはこの世の旅人をですね、通り過ぎている、この世を一時的に通り過ぎているものにすぎませんね。私たちの国籍は、パウロが言ったように、国籍は天にありますね。聖書が書かれた時、主イエスキリストの弟子たち、また弟子たちの福音によって救われた多くの兄弟姉妹たち、初代教会の人たち、信じられない厳しい迫害にありました。しかし彼らは皆共通していたことは、再臨の希望を持ってその苦しみを乗り越えた人たちでありました。彼らにはいつも決まった挨拶、言葉があったと言われていますね。それは、主よ来てください、主は近いのです。彼らの言葉で、マラナタ、マラナタ、彼らは何かあったとき、いつもその言葉を交わして、そしていろいろな困難苦しみを乗り越えていったと言われているんですね。
主よ来てください、主よ来てください、彼らの希望の合言葉でした。
私たちは本当に不確かな時代に今生かされていますね。特にこの新型コロナウイルスでもう翻弄されていますね。
いつまで続くのか、いつになったら収束するのか、仕事にいつ戻れるのか、学校はいつ始まるのか、こんな生活がどこまで続くんだか、いろんな不安はあるんですね。心配はあります。映ったらどうしよう、自分は映ってるかもしれない、人にそれを映してしまったらどうしよう、もうそのような心配不安しだしたらキリがないと思うんですね。しかし主を信じる者はそのような不安の中にも素晴らしい希望があるんですね。それはイエス・キリストですね。それはイエス・キリストの再臨ですね。イエス様はおっしゃいました。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのですとおっしゃられました。主はもう一度来られます。主はその約束を必ず守られます。私たちは主と永遠に生きるものとされる、このことを本当に感謝したいと思うんですね。再臨は主を信じない者にとっては悲劇です。しかし主を信じる者には素晴らしいことが起こる瞬間です。イエス・キリストが希望です。そしてイエス・キリストの再臨、もう一度私たちを迎えに来てくださる、それは大きな大きな私たちの望みであるんですね。すべて主を信じる者は天に上げられること、主を信じる者には新しい体が与えられること、そして主と永遠に生きる者とされること、この希望を覚えて再臨を心から待ち望んで私たちも生きるものでありたいと思うんですね、はい、お祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、御言葉に感謝します。再臨の素晴らしい約束に感謝します。私たちはこの再臨を心待ちにし、再臨にもたらされる素晴らしい祝福を覚えて今週も生きていくことができるように助けてください。御言葉に感謝します。イエス・キリストの尊いお名前によって祈ります。アーメン。